おはようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト1080回をお送りします。10月30日水曜日7時55分です。はい、関東もすっかり寒くなり、1週間前はネッククーラーまだつけてこれやってたんですよ。ここでここっつってもわからないと思いますが、あの家の洗面所で、これがもうストーブが欲しいと。まあ奥さんも割と寒がりなんで、早速、今にはストーブを設置してるんですけど、まだここにはなくて、まあキンキンここにもつくだろうなと思いながら、一気に変わった感じがしますね。まああの私の、数少ない趣味であるプロ野球もいよいよ大詰めで、最大でもあと4戦かな ?3 戦だな。もう残り最大3試合。3試合ですからね、もうね。メジャーリーグの方は、最悪今日にはもう全てが終わってしまうと言った状況で、まあ今年は恵まれているんですけどね、日本人してみると。大谷翔平がワールドシリーズの、チャンピオン目前ですから、あと1勝でチャンピオンですからね。世界一ですからね。まああれ、日本が世界一になったのに、なんでアメリカだけで世界一を決めるんだって感じもなくはないですけど、やっぱあれは、さすがにメジャーリーグは今、グローバルだけあって、世界中から最高の選手集まってるし、まあ日本もあのメンバーなくしては、あの、国際試合で世界一にはなれなかったでしょうから、まあワールドシリーズって言っていいんだろうなと思うぐらいの中身ですごいですけど、まあ、それも終わってしまうと。いう季節ですね。いよいよこう年末に向かってる感じがします。この番組で CM するとちょっとこうずれるんですけど、タスクシュート総決算というのを今年はやる予定で、まあこれはですね、タスクシュート関係者が、まあ理事はもちろんのこと、認定トレーナーさんが、なるべく一堂に会して、年に一度、大々的にやりましょうという会を、まあ今年からやるんですけどね、やろうと思ってますんで、よろしければこちらもあのご参加してみてください。3ヶ月チャレンジ、今年の最後の3ヶ月チャレンジはすで、にスタートしております。こちらもあの私の中ではなかなか盛況で、これやっててよかったなとつくづく思っているわけですけれども、この3ヶ月チャレンジは今までずっとですね、まあ今も今後も少なくともしばらくは、精神分析を当事者が勉強して、まあ、このポッドキャストと基本的に同じことをやってるんですけど、当事者が自主的に、まあ別の言い方をすると勝手気ままに勉強し、あるいはこうその知識を増やしてリテラシーを高めて、そのことをもって働くと。いう意欲なり、心なり、メンタルを、取り戻して整えていくという趣旨です。で、なぜそんなやり方をするのかというと、まず、なぜ、どっちがいいかな。なぜカウンセリングなのかと。なんでカウンセリングの勉強が意味をなすのかというとですね、これは人間関係を直接勉強することになるからなんですね。カウンセリングを学ぶということは、人間関係を学ぶということになると思うんですよ。すべてのカウンセリングは、これを目指している気がしますよね。人間関係というか、だってカウンセラーとクライアントさんの関係がそこで展開される。で、この関係がどのように展開するかを、事前に測ることは、まあ、よっぽどの人でも、実質不可能なわけで、だって誰が来るかわからないわけで、その人とは初対面なわけですよ。しかも、そのカウンセリングが、精神分析であっても、ホストであっても、CBT であっても、他の、最近で言うとスキーマ療法とかかな、スキーマ療法とか、普通に行動療法だったりした場合、あるいは、いわゆる野良カウンセラーとか、夫婦カウンセリングとか、片付けのカウンセリングとか何であったとしてもですね、そこに人と人が出会うというのは避けられない。そしてそれが一体誰が来るのかを選ぶことはできない。 どんな人が来るかがわからないわけですね。ここで人間関係を少なくともある程度はね、上手に扱えるのでなければ、たちまち破綻しますよね。そしてたちまち破綻するということは、仕事にならないばかりでなく、そこにリスクを無駄に背負い込むことになりかねないわけですから、やっぱり人間関係を巧みに扱うということは、多分避けられないと思うんですよ。これについて、これをやるんじゃなくて、これをやるとなると、野良なのか正式なのか、その他諸々問題がたちまち発生しますので、ダイレクトにこれをやるというよりは、これを学ぶという体で、これを進めていく。というのが、私の考え方の一つなんですね。何でもいいんです。学ぶ対象は、カウンセリングであれば、認知行動療法であってももちろんいいし、精神分析が私は一番、これについては後ほど、なぜ精神分析を特になのかっていうのはお話しますが、ユング心理学でも、アドラーでも、まあ私アドラーは勉強でよくわかってませんけど、アドラーでも、ラカンもさっぱりわかりませんが、ラカンでもいいんです。わかってなくてもいいんです。これから勉強するっていうことだから。それをするってことによって人間関係が何らかの形で、学ばれていく。絶対にそうならざるを得なくなる。それが、まあ望ましいと思ってるんですね、私。例えばですが、ものすごく難しい話になってきたとします。それは人間関係の中で、夫婦の例えば関係で、もうお互い口も聞かないと。私、読んでても嫌な気分になるですね。妻が口を聞いてくれませんと。何年もね、一言もっていう話ですよ。もう、ほとんどそれで一緒に生活するとか、何なんだろうって思うぐらいなんですけども、まあ、そういうことが、どこかのご家庭では起こると。こうなった時、ここで起きてるのは、もはやカウンセリング以外の何者でもないと、私は思うんですね。離婚してしまうんなら、それはカウンセリングではないですね。しかし、相手との関係がどれほどひどいものになったとしても、つまり、カウンセラーとクライアントの関係、親と子の関係、奥さんと夫の関係、その他もろもろ、先生と生徒の関係、先輩と後輩の関係が、親友の関係が、最悪のものになったとしても、なお続けるというのであれば、そこにカウンセリングというものが発生する。カウンセラーがいた方が、うまくいきやすいのは、その2社がもう2社だけで行くと、どうしようもなくなっているからこそ、第三者がいると望ましい。その第三者は当然人間関係に関するプロフェッショナルであるに越したことはないというか、例えば夫婦カウンセリングをやるという方の場合、私はそれを知りませんし、知人にもそれをやってる人はおりませんが、しかし、夫婦カウンセリングをやるという方は、間違いなくほぼ最悪の夫婦関係を取り扱えなければどうしようもないですよね。最高にうまくいってる夫婦がそこに来るとは、なかなか考えにくい。来たとしても仕事としては非常に何やっていいんだか分かんないぐらい難しくないものになるでしょうけれども、最悪の、例えば不倫の現場見ちゃいましたとかね、でも離婚はしたくないですとか、そういった場合、あるいは夫に金が全くありません、働く気も全然ないです、私めちゃくちゃ働いていますけど全部取られますみたいな、こういう場合ね、でも続けていきたいっていうことを言うならば、言うからこそ、そういう人であるからこそ、夫婦カウンセリングってものが必要になるわけじゃないですか。で、その場合、いや、もう別れた方がいいですよっていうアドバイスであれば、プロがやる必要はないでしょう。誰でも言える。私でも言えますよね。そんな人と別れた方がいいよっていうのは、普通のそこら辺の、その人の知人なら言えますよ。その関係なのに続けたいというからこそ、あるいは少なくとも別れたいのかもしれないけれども別れられないというからこそ、そこにプロフェッショナルが登場する意味があるわけで、これをやるということは必然的に人間関係をやるってことになるんですよ。で、その人間関係を突き詰めて考えた人の創始者の一人がフロイトだと思うんですが、を読むってことは、つまり人間関係の一番危うい部分を理解するってことにつながっていくはずなんですね。で、それと仕事が関係あるかといえば、それはもう絶対あるでしょう。仕事というのは、仕事の関係者との人間関係ですから。私、この仕事やりたくないんですということの意味は、 その仕事をやってほしいと言っている人との関係がうまくいってないんですって、問いも直さずそういうことだと思うんですよね。で、うまくいってないことはたくさんありますよね。多分。で、私が J さんとの仕事をやりたくないってことは、私と J さんとの人間関係がおかしくなっているんですよ。ものすごく良好で、何でも言い合えて、どんなことでも通過で、常に彼の望みなら何でもできることなら全部やりたいですっていう時は、仕事するのが苦になるって言ったって、苦になるんだったら言えばいいじゃないですか。あ、ちょっとこれは苦しいから違うのにしてよ。めちゃくちゃ関係が良好ならば、この種のことが言えないってことはありえないですよね。だから関係が良好かどうかという、関係が良好でないからこそ仕事が辛くなるというのが私の仮定であって、この仮定は大筋外さないと思うんですよ。もちろん特殊な例外はあります。依頼してくれる人がほぼ人間とは言えないとか、AI とかね。しかもその AI だということかどうかすらはっきりせず、関係というよりはその仕事自体がものすごく辛いみたいな。これだって結局のところは遠く人間関係なんだと思うんですよね。現代的ではありますが。そこでカウンセラーが介在してくるのは AI とその人の関係じゃないと思うんですよ。やっぱり人間と人間の関係だと思うんですよね。最終的には。ということがあるから、私は、人間関係に向かう以外の手はないと思うんですね。これがこんなに単純ではなく、もっともっとずっと錯綜していくんで、より一層こう綿密にそれを検討していく必要があるんだけど、ただカウンセラー最初からアドバンテージ、有利な立場に立ってるんですよ。第三者だから。夫婦がニッチもサッチもいかなくどれほどなっていても、第三者であるカウンセラーは、究極的には、気楽な立場なわけですよね。どうやって続けていけばいいんだろうって、当事者ほど深刻におぞましい気分で頑張る必要はないわけですよ。口聞いてくれない奥さんを相手にしているのは、クライアントなのであって、カウンセラーはその人と会う時間が終わって家に帰れば口聞いてくれる奥さんがいるわけですよ。このアドバンテージはある。だからこそやれるんですよ。二人とももうニッチもサッチもいかなくなっていたらですね、できなくなってしまいますよね。カウンセリング、人のカウンセリングしてる場合じゃないからね。でも実際にはそういうことがないわけじゃないから、この仕事には。だからスーパーバイザーという存在が仮定されているんでしょうね。これを持たない野良カウンセラーは実は立場として一つ不利な立場にいるんですよ。まあ、野良だってスーパーバイザー、スーパー野良バイザーがいるってケースは僕はあると思いますけどね。で、この中で特にそのカウンセリングとして、技法としてというのか、派閥として、なぜ私が精神分析を選択するのかというと、取り扱える範囲が一番めっちゃ広いからなんですね。そして取り扱える状況も最高級に広いからなんですよ。まあ実質底なしと言っていいと思うんですね。つまり、口も聞いてくれないどころか、そもそもクライアントさんがやっては来たが、口も聞かない。何かを言っても全部に首を振るだけ、一本は違うと泣くだけとか、ものすごくふてくされてるだけとかいうケースでも、まあこのぐらいのケースは軽いって言われるかもしれませんが、軽いも重いもないと僕は思うんですけどね、ある意味では。まあでもそういうのの一番難しくなったケースでも取り扱えるのが分析だと思うんですよ。そのいうふうに僕が考えるのは、結局勉強するっていうことを考えてみたときに、認知行動療法を勉強することなら、まあ私にも普通に一応やれたんですね。まあ私受けましたし、実際アメリカで勉強もしましたし、その種の本も、まあ、まあ結構読めました。だって、一人でもできるようになりましょうみたいなことを各認知行動療法家の人だって結構いらっしゃいますからね。ということはつまり、普通に考えて、その本を誰が読むか分かんないんだから、子供が読むかもしれないんだから、そういう読者さんでも理解して自分でもやれるっていう半径で話をされてるわけじゃないですか。一つここで絶対に言えることは、言葉は通じるっていう前提が一応あるってことですよ。これはあらゆる CBT が、喋ってもくれないカウンセラー、クライアントが扱えないと言ってるわけではないですよ。しかし一応の基本大前提として言葉通じるっていうのがあるわけです。そして、 良い行動を良いとみなせる人だっていう過程も、認知行動療法には僕はきっとあると思うんですよ。だから、一日中ギャンブルしているよりは、ちゃんと働いた方がいいんだっていう大前提を共有できるってことですよね。つまりそれは最初から社会適応性が低くはないってことです。もちろん、いやでもついギャンブルしちゃうんですって人が絶対 CBT に向かうってのはあると思う。しかし、その人は心の底ではギャンブルをやめてきちんと働きたいと思ってるわけですよ。この辺から微妙な話が始まると僕は思うんですよね。例えばあれですよ。なんだ。ド根性ガエルの娘のお父さん。ド根性ガエル書いた人は、明らかにあの人はそう本音のところで思ってるのかもしれないけど、実際漫画描くのやめて速攻パチンコ行っちゃって、核変が起きてるところに娘さんが、お父さん原稿を書いてると言うと激高する。ぶち切れて、もはや表現してしまう。っていう人なんですよ。この人本当に、ギャンブルをやめて仕事した方がいいと思ってるかそもそもっていうと思ってないような感じがあの漫画を読むとしちゃうわけですよね。わかんないですよ、もちろんね。本当のところはわからない。でも本当のところはわからないっていうのをどこまで取り扱っていくか。これつまり人間関係じゃないですか。だから CBT ではどう扱うのか。CBT は何をするのかを学ぶということは、つまり人間関係を勉強すると。この場合はまあ、お父さんがそういう人だったらどうしようっていうのを学ぶ必要があるわけで、あの漫画でも学べる。だから私は、しばしば漫画というものを題材に取り扱います。漫画はいろんな意味でいろんなことが書かれてますからね。そう、私の表紙、本の表紙を書いてくださった永田カビさんも、アルコール依存になって病棟に入られましたけど、そこを抜け出しちゃいますよね。抜け出すというすごい話があるんですよね。で、なんかこう、点滴のなんかを引きずりながら病院を出ていくと。これやっぱり、ものすごく嫌なんでしょうね。病院にずっといるっていうのはね。何かあるんでしょうね。その永田さんにとっては。そういうことを学ぶっていうのは、僕は人間関係を学ぶってことだとやっぱ思うんですよ。永田さんにとって人間関係というのは、さぞ何かお辛いものであり、また、ああいう人と付き合うということの難しさみたいなものも、ここには含まれている気がするんですよ。まあもちろんあれは、いわゆるこう、アルコール依存の病棟だから、ちょっとカウンセリングを勉強するというのとは違う。でも、ここにカウンセリングがよく出てくるというのは確かだと思うんですよ。いろんなカウンセリングがありますが、それについて知っていくということは、つまり人間関係について知っていくと、より、理解を高めるということですね。理解に行き着くってことはできないので、すべての人との関係を先に洗っておくことができるはずがないので、ね。だから、どんな人が来るかはわからないんだけども、どんな人が来るかわからないという前提に立つならば、難しい人がやってくるっていう前提を持てれば持てるほどいいと思うんですよ。そうすると私は結論として、自分の結論としては、一番難しい人が結局カウンセラーに、会いに来て、そこに意味があるのは、一番難しい人にとっては、やっぱり僕は力道だと思うわけです。口も聞きません。というかもう固まっちゃってます。みたいな。1時間沈黙です。みたいな人のところに、アドバイスってもうなんか意味をなさない感じがするじゃないですか。それこそ、そんなに難しいと思われてないかもしれませんが、摂食障害みたいな重度のですね。なんかもう、私別に何も問題ないから。女の子はみんな痩せたいんだからって言って、あとはずっと黙ってるみたいな。そしてこう、応答したり、過食をしたりを繰り返しているっていう人がやってきたときに、まあアドバイスってなんかダメな感じがしますよね。普通にこう人生相談で、じゃあアドバイスします。あなたのそのね、心の中に傷ついている小さな女の子がいるんだから慰めてあげましょうとか言っても、ふざけんなとか言われて終わっちゃう可能性が僕は高いと思うんですよね。そんなことを言ったって。それはアドバイスになってないだろうって感じがする。お母さんが悲しむからそんなに吐いたりしちゃダメだよって言っても、やっぱふざけんなって言われそうな感じがしますよね。つまり、素人的に考えても、このアプローチでうまくいくとはとても思えない。そうした時に何ができるのかって考えていくと、というか、そもそも何をするんだろう、何を喋るんだろうって考えたくなりません？私なるんですよ。 なんでなるのかわかんないですよね、私は。でもなるんですよ、私は。それを、実際にどうやっているのかをビデオで見られたら絶対僕は見ちゃいますね。これがカウンセリングを勉強したいというモチベーションなんですよ。多分。覗き見趣味的だって言われれば、そういうところがないとは言いませんが、でもやっぱり私は別に覗き見したいわけじゃないんですよね。どうしてそれが有効なのかを知りたいんですよ。ということはつまり、何がその種の人にとっての、心をそうまで閉ざしたくなるわけであり、何がそういう閉ざした心にとって、どういう、働きかけが、どういう意味を、例えばネガティブな意味だとしても持つのかといったことをやっぱり知りたくなるんですよ。これを知りたくなるということが、つまり自分の心の閉ざした部分に対しての働きかけになると僕は思うんですよ。そういうことをしていくことで、仕事の関係者に、まあ別に僕は腹は立ってないけど、じいさんにむっちゃ腹が立ったみたいになったとしても、それって心を閉ざしたくなるってことじゃないですか。その時どういう働きかけが自分にとって意味があるんだろうって考えるきっかけにはなると思うんですよ。それで仕事に取り組んでいく気がしてくると。妻が口を聞いてくれませんの奥さんは、でも口は聞かないけど家事はやってんですよね。家事も育児も。でも絶対に、まあ、最後になればわかるんだけど、絶対に旦那さんに向かってめっちゃ腹を立ててんですよ。だから離婚したいわけだけど、離婚できない理由が家庭内別居の、限りなく近い現状、状況ですよね。で、心を閉ざしてるわけだけど、でも、そこにはやっぱり働きかけてほしいという気持ちがゼロってことは考えにくいんですよ。ゼロの日もあるかもしれないけど、ゼロじゃない日もあると思うんですよ。で、旦那さんいろんなことをするんだけど、全部跳ねつけられる。私これは絶対カウンセリングだって思うんですよね。絶対そうだと思います。この旦那さんはすごいいいことやってるなって思うんですよ。たとえどういうことを奥さんにしてしまって、どういう目にあってても、これほどカウンセリング、つまりケアですね、をやってるってことは、将来この旦那さんの、これを全部やったんならってことなんだけど、この旦那さんの自分自身の心に強烈に聞いてくる日が必ずやってくるんで、意味はあるんですよ。奥さんは口を聞いてくんなかったかもしれないけど、そこは、まあそこは辛いんですが、きっと、めっちゃ辛いと思う。私じゃ到底耐えられそうにないですが、でも、あれは意味があるんですよね。両方にとって間違いなく意味があるんですよ。で、私あれはもはや夫婦関係というよりはカウンセラーだって思うんですよね。で、ああなった場合、でもこれならばまだ認知行動療法なのかもしれないっていうか、いいんですよ。何でもいいんです。夫婦カウンセリングなのかもしれない。でも私はこれだったら精神分析の方がいい気がする。そこまでこじれちゃったってことなんですね。宗教でもいいのかもわかんないんだけどね。まあ宗教はこの際ちょっとやっぱ置いとこうと思うんですよね。勉強するのが大変だからね。宗教ってやっぱりね、あれなんですよね。説明が舌足らずだと思うんですよ。究極的には近いことを言ってることもあるんだけど、本当はどう言ってるのかよくわかんないんですよね。信じましょうみたいなところがある。まあでもあるんですよ、これは。CBT だろうと、ポストだろうと、夫婦カウンセリングだろうと、きっとある。信じましょうになってくるところはあるんですよ。信じられるまでのナラティブをどうつないでいくかみたいなところが絶対あると思うんですよね。ただ僕はその、口を聞かないと、すっげえ怒って、しかも怒ってることを否認すらするっていう、自分にしてるだけなのか、いや、相手にしてるだけなのか、自分にもしてるのか、ちょっとわかんないですけど、怒ってないよっていうわけですよ。と怒ってるんだけど、これを、いや、怒ってるじゃんって言うんだけど、ご主人は。当然ダメですよ。それはアプローチとしてはダメですよね。アプローチとしてはダメだが、このアプローチをするってことはいいことなんだと僕は思うんですよね。将来自分にとって絶対いいと思う。だってあれ、黙って出てったって、もうおかしくないシチュエーションなんで、黙って出ていかないってことが、必ず、こう、持ちこたえる力を上げてるんですよ。持ちこたえる力っていうのがやっぱりこれはどんなものにも出てくるかもしれないけど僕は分析に最も出てくる言葉だなと思うんですよね。まずは持ちこたえるんですよ。持ちこたえない限り考え始めることはないですからね。で、ご主人は考え始めてくる。 あれをやったからなんだろうか、これをやったからなんだろうか。これが経ですよね。knowing。知りつつあるということ。何も分かってないかもしれませんが、でも知ろうとしてるじゃないですか。持ちこたえてから知ろうとする。何も分からないかもしれませんが、それはいいんですよ。大事なのは知ろうとすることなのであって、赤ちゃんはなぜ泣いているんだろうと。奥さんは泣いてるのと同じなんでね、ああなったら。なぜ泣いているのかを知ろうとする。knowing なんですよ。知りつつあろうとするんですよ。めちゃくちゃ、アリさん、亀の歩みですが、いいんですよ、そんなこと。歩みが早いかどうかは関係ないですね。どっちに向かって歩いているかだけが僕は大事だと思うんですね。で、これはやっぱり修行とかではないから、やっぱり知ろうとする、理解しようとする、相手のことを分かろうとする。厳密に言うとその関係を分かろうとするってことですよね。だから人間関係を学ぶことになると思うんですよね。心を閉ざしている上司っていらっしゃるでしょ。仕事の関係している人に。心を閉ざしている取引先もいらっしゃるはず。それはどういうことが起きて、どうして心を閉ざしているのかを、自分の責任ではないかもしれないが、自分の責任であるかもしれないが、いいから知ろうとするってことですよね。愛のようなものとか、憎しみのようなものを前面に出すんではなくて、理解しようとしつつある。理解しようとするっていうかな。理解しつつある方向に向かっていく。理解することはできない。理解してしまったらもうそれは多分嘘になってしまってマイナス K になる。この奥さんはもうこういう子供っぽい人なんだみたいなマイナス K。知識であるものによって理解することを断念するんですね。知識をそこに貼ってしまうって感じですね。知識が、目隠しになってしまうんですよ。その知識を持って理解したことにして理解する努力を放棄するって感じですね。それがマイナス K ですね。あるいはもうダメだ。この奥さんのことは分かんない。そう思いたくもなると思うんですけど、これが脳系ですね。だから、こんなふてくされている摂食障害の人のことはもうほっとこうって、カウンセラーはそういうことを言っちゃダメじゃないですか。だから、脳系とかは許されない。マイナス系ももちろんダメなんですよ。若い女の子はこうやって、ダイエットこじらせることもあるよねっていうんではダメなんですよ。そういう理解したことになる言葉を使って、理解しようという努力を途中で捨ててしまってはいけないんですね。そうするとそこで全てがストップしてしまうんで。それだったら、クライアントさんが来なくなったことと、結果としては同じなんだと思うんですよ。まあでも、こういう風になることも含めて、だからそこがやっぱり精神分析って粘り強いなって感じがするんですよね。いやもう、カウンセラーもマイナス系になるよねっていう、ウィニコット的に、ウィニコットなのかわかんないけど、失敗するよねっていう。失敗するってことも大事だよねっていうような、そこでこう終わらせないんですよね。無理やりでも前進しようとする。そこのところの異常なこうね、なんていうのか、行き詰まり感と、八方塞がり感と、さらににじり寄ろうとするところに、私は精神分析ってものを期待したくなるんですよね。解釈はやめないみたいなね。解釈だったらアドバイスができず、介入もできない。もうダメだ。これはもうお母さん呼ぼうみたいな。あるいはもう食べるように強く説得しようみたいな説教ですよね、もうね。だからお前、そんな黙ってないで口聞けよみたいなことを言うっていう、これが、まあ介入だと思うんだけど、あるいはもうなんか、子供を使って、そんなんだと教育に悪いからとかなんとか言って頑張るっていう、介入っていうのもあると思うんですけど、つまり介入っていうのは、それよりさらにまだできる可能性があるわけです。介入すれば相手が口聞くと思ってるってことは、可能性が十分検討されてるじゃないですか。アドバイスっていうのは、そうやって黙ってると体に良くないよとか何度か言うっていう、マイナス系はいっぱいこういう時出てくるんですよね。アドバイスにせよ、介入にせよ。何とかしないと、動かさないとっていうことで、動かせるっていう可能性を信じていないとできないことですよね。少なくとも本気にやってられないと思うんですよ。でもまあ無理でしたと。奥さんは怒ってないよと言ってまた黙ってるっていう状態が永遠に続く。いつまででも続く。でもできることがあるんですよね。解釈なんですよ。つまり、この沈黙はこうこうこういうことだと自分は思うと言い続けること、考え続けることはできるんですよ。本当なことはわからないけど、あなたは黙っていることによって私を罰しているんだと思うってことは言えるじゃないですか。これに対して何を言えとは言ってないし、どうしろとも言ってない。 口を聞けとも言ってないし、子供の教育上良くないからそれをやめろとも言ってない。離婚するとも言ってない。離婚しないとも言ってない。解釈は続きますよね。だから私は解釈をする人になり続けるんだみたいな、藤山直樹さんの読んだ時にそういうことなんだなって思ったんですよ。もう本当にどうにもこうにもできない人間関係がそこに あった時でもできることって、これしかないよなっていう。一言で言うと感想を述べるみたいな感じですよ。で、松木さんがよくおっしゃるところの、その感想がちゃんとしたものでなきゃいけないってことなんですよね。松木さんは解釈の中身にこだわるっていう感じのことを書かれるんで。だから、ただただあの沈黙が起こってるんだと思うだけじゃダメなんですよね。そこで陳思黙考しないとダメなんですよ。考える。ってことは、つまり物思いにふけることになりますよね。あらゆる可能性を探んないとダメですよね。シャーロック・ホームズみたいな世界なんですよ。でも僕は自分がシャーロック・ホームズことほど賢くないので、特に男女関係に関してはバカなんで、陳思黙考したら大していいこと考えつかないんですよ。そこで総力を上げるわけですよ。総力を上げる。意識だけで考えたり、言語だけで考えても不十分だから、この人のこうなった気持ちがどこまでもはわからないので、これでどうすりゃいいんだろうっていうのを無意識を使って総動員して考える。そうすると、まるで今起きている現象に対して自分は夢の中に無意識使ってるんで、半分まどろんでるような状態ってものがそこに浮上してくるというか、自分の意識状態がそうなってくる。ある種混濁したような、ふわふわーっとした感じが浮かび上がってくると松木さんは述べていて、そういうことが起こるわけです。なんかもうよくわかんない。自分一体なんでここにいるんだろうみたいなことも含めてですね。それこそ自分が小さな頃から生まれたり、その親が生まれた話みたいなのがわーっと上がってきたりして、急にね、太陽系がどうしてこういう風になってるんだろうとか、ビッグバンとかね、そういうものまで出てくるわけですよ。こういうビッグバンがあって、こういう大きな宇宙の中で、どうして今ここで私と、ホモサピエンスのオスとメスは黙って一緒にいて怒ってるんだろうとか、そういうようなことですよね。どういうことでもいいんですよ。要するに無意識なんだから、自分が知っているあらゆることがそこで上がってくるわけですよね。これをただやるっていうことに意味を認めているものが、僕は精神分析の本でしかなかなか見ないんですよね。わかんないんですよ。CBT だって、ポストだって、夫婦カウンセラーだって、こういうことをやってるのかもしれないけど、僕はそういうのをやってるというのを読んだことがないんです。時々自我心理学では出てくるんですよ。なんだか熱に浮かされたような気分になってきたみたいなことが、割と通俗的な本の中にも出てきて、そういうのが私をの捉えるんですよね。そうか、やっぱりカウンセラーも熱に浮かされたような気分にこういう時なってんだな、みたいな。で、私がそういう風になるとすると、やっぱり人間関係の中で起こるんですよ。これをどうにかしたいって時に、でも相手はものすごい怒ってる。もうどう考えてもこの人は縁を切る一歩手前だみたいな、どうすりゃいいんだろうって時に、考えていくと、もう考えられない領域に入っていくしかなくなるんですよね。なんだかこう、空想してるのか、夢を見てるのか、目の前のものをただ見てるだけなのか、ぼーっとしてくるんですよね。ぼーっと。うちの娘がですね、本当に何をしてもギャン泣きが止まないっていう時が、しかも妻がたまたまいない時にそういうことがあって、一回だけなんですけど、2歳ぐらいの時。言葉も喋れなくはないんだけども、喋ってなんか来ないわけです。うおーって泣いてるだけ。そして部屋中をこうガンガンやって、まああれ、悪い4倍と戦ってんだけど、わかんなかったからね、私もね。本当に怒ったり怒鳴ったりいろんなことをしてるうちに疲れ果てて、ぼーっとして、寝ちゃったのか起きてたのか僕自身がね、わかんないんだけど、でも、娘がそんなに難ってるのに寝るわけにいかないから起きてるわけじゃないですか。ぼーっとしてた時に、なんか幻覚を見たんですよね。そういう経験があったんですよ。で、その幻覚をずーっと追ってるうちに、その幻覚はうちの娘が、走り回って、まだ走れる年ではなかった。走り回ってる幻覚だったんですよね。何なんだろう、走りたいのかな、この子で。なんで走ってんだろう、走れたんだっけみたいなことを思ってたら、 娘が泣き止んだんですよ。僕はこういうことを書いている、一番出てくるのが精神分析だけだと思ってるんですね。他の本に書いてあるということがありましたら、それを教えていただけると嬉しいです。何でもいいです。カウンセリングの技法は何でもいいです。最近、ベテルの家に関する本を読んでるんですけど、あれは自助グループ、非常にこう、なんていうのかな、まあ、精神障害の人とか、そういうところの人と一緒にやっていく、こう、ある種の自助グループなんですけど、そこで出てくる話ってのが、これに限りなく近いなと。何やってんだかよくわかんないんだけど、うまく、一応なんとか回ってるんだよねっていう状態の、をかなり読ませる形で書いてくださってるんですよね。まあ私はああいうことをやりたいわけでも、ああいうことをやってるわけでもないんですけれども、でも、これを知っておくってことが大事だと思うんですよね。実際には、私のこの個人セッションの中で、そこまで言葉全然通じませんみたいな人とか、全く喋りませんみたいな方はいらっしゃらないから、ここまでいらないだろうって思われるかもしれませんが、意外とですね、でもね、僕らは普通に生きてでも、この独特の八方塞がり感というものの中に閉じ込められるっていうことは意外とあるんですよ。意外と意識の上でのやりとりだけでことが足りるとは限らないんですよ。たとえ神経症水準だったとしてもですよね。健常者水準だったとしても。やっぱり意外とこんなところまで行かなきゃなんなくなることはあるんですよね。単に起きられませんみたいなケースであってもそうなんですよ。もう起きたくないんだと。ただそれだけなんですよ。でも起きなきゃならないんだと。それはそうですよね。どうしたらいいんだろうってことになった時に、どうしたらいいんだろうな。これとさっきの娘がギャン泣きしまくってどうしたらいいんだろうな。あんた、お前って本当どうしてほしいわけみたいな感じになって、しかもそんなことを言っても娘は何も答えちゃくんない。ただひたすら泣きまくって怒ってるだけなんで、うおー、どうしたらいいわけって感じの時にこう、意識で考えてても仕方なくなってくるわけですね。もはや意識で考える上での伴奏はつきましたと。別にね、普通の親子ですからね。娘が障害持ってるわけでも、私が障害持ってるわけでもない。でも、そしてそこそこうまくやってきてる親子でも、こういうことあるわけですよね。その時にこの物思いにふけるっていうのは超大事だなと。考えてみれば全てのお母さんおそらく、一度や二度は、つまりそれはものすごい数の物思いがこの世にあったということで、それをやっぱり取り扱っている。物思いにふけるのが嫌だから僕らは、ついつい行動に訴えたり、カフェインに頼ったりしようとするわけですよ。あ、起きられない、どうしたらいいんだろうって考えても無駄だって思って、覚醒をするためのカフェインを飲むとか、濃いコーヒーを飲むとか、熱いシャワーを浴びるとか、そういうことをすることによって、何かを捨ててしまうと思うんですよね。本当の問題というものが、なんて言えばいいんですかね。そこにあった、どうしてもどうにもならない、生身の私ではどうにもならない葛藤みたいなものを振り捨ててしまうことになってしまうと思うんですよ。で、私はそれが嫌なんですよ。もう、あらゆる意味で、あるタスクを前にして、これをしなきゃいけない。絶対した方がいいというか、しないでは済まされない。仕事辞めるんでない限り。しかししたくないって時に、ありとあらゆることをまずは考えますが、言葉で考えられる水準で。しかしさ、それを全部考えてみてもなお、事態が変わらない。奥さんは口を聞いてくれない。娘は泣き止まない。起きられない。っていう状態が続いている時に、こう、なんて言えばいいんですかね。宇宙空間のことに思いを馳せるわけです。関係ないかもしれないし、関係ないんですけど。関係あると思ってしまうと、多分にスピリチュアルみたいになってくんで、あるいはこうオカルトになっちゃうんで、関係がないんですよ。関係ないんだけど、わけあって、だってわけもなく何かが思い浮かんでは来ないんで、きっとなんかわけはあるんですよ。どんなわけがあるのかを、なお突き詰めて考えていくと、いよいよ現実離れしていって、本当にこう夢空間みたいになってくんですよ、その空間が。ここに何かのヒントがあるんですよ、しかし。